Golden Bowl Fresh presents Ready Cafe. Let's enjoy and let's have fun.
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ。
イエーイ。
主催の中澤です。
イエーイ。
メンバーの森律子です。
イエーイ。
千葉彩乃です。
イエーイ。
音響かっちゃんです。
イエーイ。
はい、
あるんだから喋ったらいかがですか。
これ癖がないんで僕ここで喋る癖がないん
で。ああそうね。
でもかっちゃんあの主催から言うわ、はい、あのかっちゃん今後次からは自己紹介しようね、
はい、
自己紹介しよう次回から。
いやいやあの基本的にね5人揃ってたら僕は出番がないんで、うん
なんでいきなりそんな控えめなところから始めるの。
今日ねあ
の
一ノ瀬さんがちょっと今日お休みなんですよ。
お休みなんです。
はい。この4人でお送りしていきます、
はい、
千葉さん、
はい、
なんか楽しそうなインスタ上げてたじゃないですか。
そうだよ。
あ、ねね、
ハワイ、あれハワイでしょ。
え、行ってきました。
いいな。
例のごとく、はい、
楽しかった。
いや今回はですね、うん、結構今までで体験したことないことがいろいろありまして、う
ん、
面白かった、
ね、何回も行ってんのに。
そう、何回も
行ってないことが。
まずちょうど行った時期がアロハフェスティバルっていうのをやってる期間で、滞在中のね1回夜、そのカラカウア大通りっていう一番メインのストリートがあるんだけど、そこ完全に通行止めにして、こう夜店わー出てきて、でその通りの途中にもうライブステージが3カ所ぐらいあって、もうだからいわゆるハワイアンミュージックもあるし、ゴリゴリロックもあるし、なんかサンバミュージックみたいなのやって演奏してるのもなんか聴けたりする、
フラダンス踊ってるとか、まあ、
フラはね夜だからなかったな。
あ、そうなんだ、
なんかそのなんか飛び入りで入った普通のおっさん風の人が踊ってるのあったけど、うん、でもそういうのがやってたりして、普段だから車がバンバン通ってるところでやってるからすごい、で逆に帰りの日の朝かも、そこ通行止めになって、今度はなんか各島のお姫様という設定の人たちが馬に乗ってそのパレード、それでもだからいろんな色のコスチュームを着た、でお姫様とその側近とまたその従者みたいな人たちみんな馬乗って、もうだから何色で色カラー別になってんだけど、それがもう馬どんどんどんどん通ってったりとかして、
それを目的で行ったわけじゃない、
うん、違う違う、
行ったら偶然開催してたんだ、
やってた。
へー。
あとそのハワイの中のミスなんとかさんとかの人たちがオープンカー乗って手振ってとか、そういうのずっとやって出てきて、あとマーチングバンドのやつもあったりとかして、そんなのが見れたり。
じゃ今まであんまりこの時期その時期に行ってなかったってことなんだろうね。
そう、
っていうの。
千葉さんって何回ハワイ行ってんの今まで。
でも
約年一ぐらい出てるね。
そう、親が
だって長嶋一茂か千葉さんでしょ日本人でこんだけハワイ行ってるの。
いや、あの人の方が全然行ってるけどね。中島和姫ひろみの方が全然行ってるけどね。
相当千葉さん行ってるけどね。
まあ行ってるね。
回数はね、行ってる
イメージはあるけどね。まあコロナの頃は行ってなかったと思うけど。
でも多分10回は行ってるね、最低でも。
もういいよね。千葉さんとやっぱハワイ行ったことあるけどさ、
ね、
やっぱりさ、なんかハワイで千葉さん見ると違和感がないんだよね。なんだろうあの説得力感。
そうだね。
日本ではねあの説得力はないんだけど、ハワイで千葉さん見るとすごい説得力あるんだよね。なんなんだろう、まあ、あの感じ。
一緒に行くとやっぱでも頼りがいがめちゃめちゃあるから、ね、すごい気持ちが楽ですよ我々も。
そうですか。あとね、それでね。向こうでねストがあったんだよ。
ねえ、なんかね書いてあったね、
ホテルのあのだから掃除する人たちの組合があるんだよ。その人たちがストを起こしちゃったから、もう部屋掃除してくんない。
泊まってたホテルだけがストやってた
こと。本当はいろんなホテルなんだけど、最終的にまたやったっていうのがうちのホテルだけだった。
あ、そうなんだ。
それでね、大変だよ。だってなんかその建屋の真ん中の階に、あのタオル置き場があって、そこから取りに行くとか、なんか自分でアメニティとか取り放題。でも逆に取り放題っていう、
ね、ああなるほどね。持ってきてくれないけどその取りに行けばもう
取り放題、
好きなだけ持っていけるみたいな。
そういうのがあったりして、なんかねどうやら今も続いてるらしいですよ。
すご
う1ヶ月以上続いてるんです。怖いですね。
待遇改善求めてるとかもね、多分
そうだよね。
怖いですね。
マジそれ。
すごいね。
じゃあ今回ね、なんか今までにはない経験をしたっていうハワイだったんですね。
いいな。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけで、はい、今回のラインナップなんですが、はい、この後ラジオドラマやります、はい、その後、フリートークをして、はい、中澤プロレスやります、はい、30分間楽しんで聞いてください。
Are you crazy? You're listening 50.9 FM Golden Ball Crash. Check it out.
ゴールデンラジオ劇場シングルズナイスバルク編、声の出演ワトコ、千葉綾乃、高橋博美、森リスコ、大岩良平、中澤博之、ナレーションは飯塚克美でお送りします。週末のファミリーレストラン、ワトコはミラノ風ドリアを頬張っている。そこに仕事帰りの高橋ひろみが声をかけてきた。
ダイエットはどうしたのよ。
明日から本格的にやります。
私の注文してくれたんだ。
私の
2皿食うのかよ。
だって安くて美味しいんだもん。ひろみ、最近はどう？
前回のポイ活男から運気が急降下、マッチングアプリやめようと思ってる。わとこはキモいんですけど。
よくぞ聞いてくれました。
豚バナ豚バナ、
嬉しすぎて豚バナ出ちゃった。
もう本当の豚にしか見えない。
今日はひどいこと言われても大丈夫なんです。
いい出会いあった。
はい、マッチングアプリを始めて約1年、ようやく王子様が私を見つけてくれた。
見せてよ。
イケメンじゃないわよ、イケメンじゃないわよ。
ワトコはヒロミに携帯画面を見せた。
え、かっこいいじゃない。
36歳、パーソナルトレーナー。
すっごい筋肉。え、この人モテるんじゃない？
明日のデートに向けて腹ごしらえしないと。
明日？
後楽園のおしゃれなカフェでランチするの、良平くんと。
翌日、和どこは緊張した様子で大岩良平の到着を待っていた。そこにおしゃれなジャージ姿でリュックを背負った大岩良平が現れた。
大岩良平さんですか？
あ、和とこさん、はじめまして。あの、大岩良平です。
筋トレをストイックにしてる人に悪い人はいないんです。
え、
あ、すみません、取り乱しました。持論です。
あ、面白い人ですね。
それだけが取り柄なんです。さあ、とにかくいっぱい食べてください。ローストビーフが美味しいみたいです。
大会前で減量中なんです。僕はホットコーヒーだけで大丈夫。和とこさんは食べて。
いえ、こう見えて意外と小食なんです。私もホットコーヒーで。
あ、じゃあ注文しますね。
先ほど大会って？
ボディービルの大会です。
二人が出会って30分が経過した頃、和とこはLINE が届いていたことに気づき、開いてみると調子こくな、自分のことを喋りすぎ、親友の高橋ひろみからだった。和とこは慌てて周りを見ると、店内の角の席でサングラスと帽子を目深にかぶった高橋ひろみを発見した。大岩はアップルウォッチをちらちら見ていた。
大岩さんの筋肉すごいですよね。
あ、ありがとうございます。
どうしてマッチングアプリを始めたんですか？
自宅とトレーニングジムを行き来している生活で、こういうのを活用しないと出会えないんじゃないかと思って。
ジムで出会いはないんですか？
自分の筋肉を見つめる場所なんで。
そうなんですね。
もうすぐクリスマスですね。
去年のクリスマスは何をやられてたんですか？
ゴールドジムです。
クリスマスも筋トレなんですね。ケーキとか食べないんですか？
サラダチキンを食べています。
女性とディズニーランドに行きたいとか思わないんですか？
毎日ジムニーランドに行ってますから。
ジムニーランド、
まさにゴールドジムは筋トレマシンのテーマパーク、ジムニーランドです。胸を鍛えるエリア、背中を鍛えるエリア、下半身を鍛えるエリア、一日あっても回りきれませんから。
もし彼女ができたらどうするんですか？
そうなんですよ、筋肉が彼女みたいなもんですからね。
え？
四六時中寄り添って見てあげないと筋肉は育ちませんから。人間は裏切ったりもするでしょ、でも筋肉は違う、決して裏切らない。あ、筋肉について話し出すと制御できなくなっちゃうんです。すいません。
いえ。
こういう男どう思いますか？
一つのことに夢中になってる人好きですよ。チャラチャラしてて自分の意思がない男性よりかっこいいと思います。
一週間後出場するボディービル大会に来てくれませんか？
掛け声とか必要なやつですよね。
そうです、
YouTube で見ておきました。でかいでかい血管バリバリみたいな。
完璧です。今からポージングを決めるんで、決まったら掛け声をお願いします。
大岩はスマホから音楽を流し席を立った。ゆっくりと動き出し、怪しい呼吸も聞こえてくる。
うん、大岩さん、飲食店でやめてください。みんな見てますって。ほんとやめてください。
よし、
やめてください。
この後俺の筋肉で世界を黙らせるというテーマのポージングを披露しようと思ってるんですが、気になりませんか？
すみません、全く気になりません。後で外で見せてください。あ、ここ出ましょう。
あ、掛け声の中に背中がほにゃららという掛け声があるんです。この背中何に見えます？
背中にしか見えませんけど。
0点。お手本見せますんで、わとこさんがそれっぽいポーズを取ってください。
こうですか？
背中が洗濯機。
これは？
よ、メロン型。
これは？
ものすごい大胸筋。胸がケツ、胸がケツすぎる。で、何を言おうか困った時はナイスバルク、ナイスバルク。
静かにしてもらえませんか？
ひろみ？
お友達？
心配できちゃった。わとこ、行こう。
ちょっと話してよ、邪魔しないでよ。
後で説明するから行こう。
焼いてるの？
は？
あの、よかったら来週二人で大会を盛り上げに来ませんか？
わとこのことどう思ってるんですか？あなたの本当の目的は。
行きましょう大岩さん、行きましょう。
ちょっとすげえ力。
どうなっても知らないんだから、ちゃっかり伝票置いていくし。
数日後、深夜の居酒屋、わとこは焼酎ロックをグビグビ飲み出した。
あ、さらに太るわよ。
結局何？パーソナルトレーニングに勧誘したかっただけだったんでしょ？私のことをそういう目で見てくれる人なんていないのよ。ひろみちゃんは可愛くていいわね。
いい加減忘れなさいよ。
X の書き込み、勧誘に気をつけろっていっぱい見ちゃった。
本当だったでしょ、勧誘目的でマッチングアプリ荒らしてるって。
くすげえ、顔も体も好きだったのに。
筋肉質の人と付き合わない方がいいよ。あ、脳みそが筋肉質の人ね。
どこのカラオケボックスが好きなんですかって聞いてみたら、チョコザップって言いやがった。
ぶっ飛んでるね。
すいません、ラーメンください。
これ食べたら締めの牛丼行くよ。
っていうか大岩さんのパーソナル受けた方がいいんじゃない。
くすげ
ー。ゴールデンラジオ劇場シングルズナイスバルク編、脚本大岩良平、中澤博之、和子千葉彩乃、高橋ひろみ、森律子、ナレーションは飯塚克美でお送りしました。次回のゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
Send mail zbc at qs.oops.jp. Come on.
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、ラジオドラマいかがだったでしょうか。ラジオドラマの感想などお待ちしております。メールアドレスが gbc@qs.oops.jp gbc@qs.oops.jp になります。感想お待ちしております。千葉さんうるせえよ。いや、まあね、あの千葉さん急にコーヒーを入れ始めまして、
うん、美味しい。
今ね、もうスタジオがコーヒーの香りがすごいんですよ。
ね、美味しい。
なんか急にコーヒーが飲みたくなっちゃって、
うん、
で私あのコーヒーの道具をすごい凝ってて持ち歩いたりしてるんですけど、
はい、
今日は豆から引いて
そうそうそうそう
ご提供させていただいております。
ありがとうございます。
飲んだかっちゃん、
ね、
いやいいですね。やっぱ千葉さんのあのブサイク役はやっぱいいですよね。
ブサイクね、そうね、
ブサイク役いいですよ ね、
まあね、
もう任せられるもん。
頑張らなくていいからね、ブサイクは。なんかいい意味でだからすごい好きですよ。
分かってますよね、なんか
ブサイクをね、
ブサイク分かってますよね。
ブサイクに対する理解度がちょっと人とやっぱ違うからね、私は。
はい、
うん、それを思
ってます。というわけで、まあ、特コーナーなんですが、
はい、
まあ、そのね、あのブサイク役を演じてくれた千葉さんが、
はい、
あの今度公演の演出をするんですよね。
そうなんだよ、
すごいよね。
そういえばそうだった。
いや演出やるってやっぱすごいことだ
と。どうですか、今稽古で始まったんでしょう。
そうですね、稽古スタートしまして
、はい、
あの別役みのるさんというね、うんうん、日本不条理演劇の、
はい、そうですね、
ですね、
大御所というか、
知ってる人は知ってる、
う
ん、知らない人は全然知らない人ですけれども、
そうだね、本当に、
うん、その人の作品っていうのをうちの P カンパニーさんは、
はい、
まあ、ずっとやってるわけですね、
はい、
うちの、まあ、代表が好きっていうのもあるんですけど、で私も生前あの別役さんの書き下ろし作品に出させていただいたことがあって、ご本人とも、はい、にも会ったことあるし、稽古に来てくださってダメ出ししてくださったこともあったんです、なので、まあ、そういう思い出というか私の思う別役さんの印象っていうのも踏まえながら今は作品を作るっていうことをしているつもり、
今回は何人ぐらいの方を演出するんですか。
キャスト6人ですね、今回は。
あ、6人芝居で演出をすると、
うん、
で結構その千葉さんよりも上の方が多いんじゃないですか、
うん、いや今回実はですね、先輩は一人だけなんです。
あ、そうなんだ、
そうなんですか。
あと後輩なんだ、
う
ん、
あと後輩と同期同期というか、うん、なので、
あ、じゃあちょっと気持ちいい。
そう、気持ちは楽。やっぱ先輩とやらなきゃいけないだったら、
そうだよね、
ちょっと嫌だなっていうのは正直あったけど、
でもその一人の先輩がまだちょっと気持ち的楽な方だったらいい、ね、
そうね、うん、しかもね、その先輩ね、うちの近所に住んでんだよね。
あ、そうなんですか。
偶然なんだけど、
うんうん
うん、だからね、
めっちゃ
それもあるし、
千葉さんコーヒーを入れながら喋ってるのってすごいやっぱ自然体だよね。
いやいや、それはね
いいよね、今
せっかくだから。
今回の作品って、うん、今まで P カンパニーでやってたことのないやつ、
全く初めてです。
そうなんだ。
しかも初演が、あの今 P カンパニーってチームになってるけど、うん、手のか、木山事務所っていうのが私がもともとね養成所から入った劇団なのね、うん、でそのまた手前に、うん、手の会っていう、うん、あのその演劇集団があったんです、
うんうん、
それの、うん、とこでが初演だったの、
うん
うんうん、でだからうちの、まあ、師匠であるというか先生であるところの人が初演を演出してるわけ、う
ん、
私の養成所の先生が、
はいはいはいはい、
でその先生の娘っていうのも私と同期で、
うん、
だから歌手なんだけど、
うんうんうんうん、
でそいつん家になんか資料があるらしくて、うん、今度お家を邪魔して資料を見させてもらおうかなみたいな感じ。
へ、
うん、 そんなこともあったりして、
ちょっとなんかこう気持ち的には思い入れ深い、うん、作品ということですか。
思い出がすごい、うんうん、まあ、場所と思い出っていう名前なんだけど、
あ、なるほど
偶然ね、
うんうんうん、まあ、いいですよ、大変ですね。
いや大変
なんか大変なんですよ、ね、もう本当に、ね、痩せていく日々ですよ、もう
私はね、太ってく日々だね、多分
いや、きついじゃん、こういろいろ全部感調整しないといけないし、
だからそれで食べちゃうんじゃん、
自分の思いを伝えて
私の場合はね、
自分の思いを伝えてそれがこうね動いてくれないとか、自分がこうね伝えた通りにいかない時とかね、
そうね、
そういう時は一番大変ですもんね、
なかなかね。でも逆に、まあ、みんなもう別役畑の人になってるから、うちの劇団の人なんか、だからそういう意味ではこうイメージを伝えてすぐできるかなっていうのもある、
なるほ
どね、ただその今度上演するのがうちの稽古場なんですけど、
はいはい、
狭いんですよ、
あ、まあまあまあ広い劇場とは違いますからね。
でしかも、うん、あの設定にね、乳母車が3台出てくるって書いてあるの、だけどいわゆる昔の乳母車が3台出てきたら、うん、もう、ステージ埋まっちゃうから、結局乳母車は使わない方向性になるわけですよ、う
んうん、あ、なるほどね、
う
ん、
じゃあどうするのみたいなところからまず始まるから、うん、それがね、まあ、皆さんお客さんも台本、もう台本は別に世の中に売ってるから、うん、もう作品見られちゃう、
あ、読もうと思えばね、
読もう思えば読めちゃうやつだから、それで結局どう思うみたいな、うん、それをお客さんにも定ぜできるかなっていうのもあるので、うんうんうん、その辺もちょっと、まあ、私たちの解釈するところの別役さんをどう思われますかみたいなところもある、
うんうん、長さん今回さ、その演出っていうのは何、その望んでいたの、そこに声がかかったとか、その辺どうなんですか。
これまあちょっと、うん、劇団内で、うん、まあ、劇団の出役が少ない人に、うん、もうちょっと出役与えた方がいいんじゃないのみたいなミーティングがあったの、
うん、
でしかもそのキャストの自主公演みたいな感じでやろうって言ってたの初めは、
うんうんうん、
なんだけど、うん、まあ、そのやっぱ役者だけでやると、
うん、コーヒーができましたね
役者だけでやると
ピーピーピーコーヒーが今できましたね、
なかなかこうやっぱりああでもねこうでもねが進まないのね、
うん、
だからそれにやきもきしたうちの社長が、うん、もううちの番付公演にしてしまえっつって、うん、で番付公演にしちゃったんですよ、
うん、
だからでその時に、なんかみんなでキャスティングわわわわ決めてる時に演出千葉さんがいいんじゃないんですかみたいな話が出てきちゃって、
うん、
でそれねそのミーティングの時ね私ちょうどね北海道にいたからね
はい、はい、
知らないのよ、
ああもう知らないところ決まっていたみたいな、
そうで後から来たので、うん、ちょっといささかびっくりしてます
なるほどね
そういう経緯がありました、
まあ、でもねこれ千葉さんこの演出をやって、はい、なんか変わるかもしれないですよね、
そうね番付公演というのはいわゆる本公演っていう、はい、そのピーカンパニーの本公演、うん、自主公演じゃなくて、
う
ん、っていうことになるんですよね、
うんうん、だからなんか、うん、まあよく言うも悪くもさこう評論家とかにもご招待状を送らざるを得ないから、もう来てるんだよ申し込みが、
その
評論家が来る
可能性があるんだよね、
あ、なるほど、
なるほどね、
それがちょっとねドキドキする、
あれ演出家の時は演出家ネームでやるんですか、
うんうん、あ、もう、うん、あのね P ではね名乗れないの、
あ、そうなんですか、
ね、演出家ネーム
は、あ、じゃあ
もう身元丸出し、
丸出しでね、
やらせてもらえ、あ、
なるほど、身元丸出しで
千葉さん、
あ、美味しいコーヒー、
はい、番宣しましょう、
はい、番宣します、はい、では P カンパニーの本公演になりました、続別役尽くしということで、西向く侍という作品と場所と思い出という作品を上演交互に上演していきます、
はい、
私は場所と思い出という作品の、演出を担当させていただきます。2024年12月4日水曜日から11日水曜日まで、
はい、
西池袋のスタジオ P、我々の稽古場なんですけれどもそちらの方で行います、詳しい日程等はホームページご覧いただければと思いますけど、ちなみに場所と思い出はですね初日は、12月5日です、
うん、
で、千秋楽は12月10日になります、うんうん、 います、うん、毎日上演しますので、はいはい、1日ワンステずつやってきますのでぜひ、お時間許しましたら、見に来てください。よろしくお願いします。
ありがとうございます、はい、ぜひ皆さん千葉さんの作る世界をですね見に行ってあげてください。
はい、
はい、以上、トークコーナーでした。
You're listening 50.9 FM Golden Ball Crash. Check it out.
中澤プロレス。イエーイ。はい、はい、始まりました中澤プロレス。
はい、
何？かっちゃんとリスコなんか最近プロレス見てないの？
見てない。
ゼロ。ないですね。
あったよ。
あんなに興味あったのにゼロになった。
じゃあ俺
棚橋のニュースは見ました。
棚橋ね。
ニュースは。
それさえも知らなかったよ。
本当に。
ゼロ。
棚橋広志、広志棚橋、棚橋広志。
なんだよ。
引退ですよ。
ねえ。
2026年の1月4日に引退発表しました。
はい。
はい、うんうん、でなんと、今年の次のね、うん、1月4日新日が毎年東京ドーム大会をやるんですが、
はい、
棚橋宏志引退ロード第1弾、
うん、
宏志棚橋対イービル。
それなんでなおかしいよね。なんか
何が
なんか腑に落ちない感ないのみんな。
いやいや第1弾だから
第1弾で、いや第1弾でしょ。で
東京ドームでね
ポケラ落としみたいなもんじゃん。
いや普通に棚橋対イービル普通にやらないってなんかかけるってお互い
なんか
お互いかけるって
何かける
の。何の因縁があるんですか。
いやだからイービルが、ね、今棚橋は社長なんですよ、
はいはい、
そうだね。
いやイービルが棚橋にね、いやこれ新日は俺の会社だって言ってるの。イービルが俺が社長だって言うの、
はい、
まあ、あの人何でもそう言うよね。
そうそうそう
どういうこと
だ。俺の社長だと
俺が社長だと。
そう、はい、だからまあ言っちゃうとね、まあ、イービルさんが、うんうん、まあ、そういう役を引き受けてるんだよ。いいやつなんだよ。
言わない約束でしょ。
そうだよ、ビルビルはいいやつだよ。
だからきっとさ、記者会見の時もさ、イービルが乱入してきてさ、
うんうん、
1点俺とやれみたいな、うん、俺がもうその2026年1月じゃなくてもうここで引退してもう引退に追い込んでやるみたいなこと言ってさ、うん、で裏ではさ、広志棚橋がさ、うん、イービルすまんなこういう役回りさせちゃって。
言うなやそうなんだ。
お前がいいやつなのは俺が一番よく分かってるからって。
こういう役回りでお前みたいな、いや、うん、いいっすよ棚橋さんみたいな。やりますんでっていう風にやってるんだよきっと。
でそれ
見えるもん。
それ見えるのってさ、よダメじゃないの。いいの。
いいんだよ。だからもうプロレスはそういうところもね、
まあ、まあ確かにね、
言っちゃいけないんだけど、
まあまあまあまあまあまあまあ、
見てるそういうのも楽しいんだよ、ね。
まあまあまあまあわかるよ。いや、うん、たださそれにしたってさ、第一なんかそのなんか因縁があるとかでもない感じだし、うん、なんかイービルなの、いまいちイービルなのみたいな感じ
しちゃうよ、ね。まあほら1月4日までまだ時間があるでしょ。
ある。
やっぱ因縁は作るよ。
これから作るの。
できたら本当その棚橋が本当プロレス人生の中で何かあったものと、例えばライガーとミノルみたいな感じで、そういうのちょっと期待するところ
はあるんです
けど、
過去のね、
これから作るんだよ。
いやいや過去のっつってんじゃん。今から作るやつじゃなくて。
いやだからでもイービルでいいのよまだ
とりあえずね。
そう
とりあえずとか言ってごめん。
1年あんだよ。1年以上あるんだよ。
そ
もう何人とで、だって所属選手全員とシングルマッチするって言ってるからね。
そうそう、棚橋とやりたい人は多分絶対いっぱい。
ああそれはそうだろうね。そうそうそう、
全員やりたいと思うよ、
うん、そこは分かるよ。
だからどこが最大メインになるか、もちろんだ来年の再来年の 1.4 が最大なんだけど、
うん、
にしてもとりあえず
そう、ね、
まずね、
まあまあまあ、うん、所属じゃない人もやりたい人もいるしね。
そうそうそうそう、
棚橋がやりたい人もいるしね。
そうそうそうそう、
まあ、そうだよね。
だからとりあえずは、まあ、悪いやつはやっつけるっていうのをやっといて、
はいはい、
そっからいろんな人とやると、うん、
なるほど。
まあ、棚橋がイーグルを構成させるみたいな。
あいい、ね、
そういうのもある。
そういうのもあると思うよ ね、
そうですね。ちょっと今ピンときました。
あそれなら理解できるので、
なんかかけてやるとかね。だからそのイービルじゃなくてこう、ね、負けたらなんか本名でやっていくとか本名戻せみたいな、ね、そういうのとか面白いと思う、うん、
いや前はイービルじゃないだろって
ハウスオブトーチャー解散しろとか、
うん、そうそう。
で棚橋は負けたらもうそこで引退とか
即引退、
そういうようなかけても面白いと思うんだよね。
まあ、あると思うよ、なんとなく
かも、ね、うん、それはねこれからね。
そうそうだってさ最終的にはさ、やっぱ岡田さんとかさ、
中村さんとかさ
あの辺とやるわけですよ、うん、結局は。
これちょっとね、うん、話尽きないと思うんですけど、そろそろ、
うん、早いな、はい、あれ今日教えてもらおうと思ったのに今の感じ。
また次回、あと1年間あるんで
棚橋についてはね。
棚橋はね、わ、うん、かりました、はい、じゃあまあ 次回またこの続きを話して、
はい、
なんとか2人を、ね、プロレス、ね、毎日見てもらおうというふうにやっていきたいと思います。
はい、
以上中澤プロレスでした。エンディングの時間が来てしまいました。
はい、
あのちょっと中澤プロレスで忘れたんですけど、
はい、
あの今回 G1 でね、石橋さんが当てたやつ買ってきましたよ。
ああ、価値観だ。
ちょっとくしゃくしゃになっちゃったんだけど、これですね。
ちっちゃい。
なんだっけそれ。
これなんかね、あのカバンみたいな感じ。
そうだ。
ポーチか。あの、うん、人形っぽい感じになって。
ヒロムの
ね、うん。猫だっけ。
猫。
うん。
猫。
うんうんうん。名前なんだっけ。
名前忘れました。
はい。
これあのこの後一ノ瀬さん飲みに来るので。
はい。そうなんですか。
その時にお渡ししたいと思います。
飲みに来るの。はい。なんで収録来ないの。
収録はちょっと来れなかったね。
そうなんだ。
はい。
はい。
です。
はい。
かっちゃん、
かっちゃん、はい、
はい、
かっちゃん、
はい、
ありがとう。今日ラジオドラマのオープニングとエンディングの曲がかっちゃんの曲なんですよ。
あ、そうだ
そうだね。
そんな別にねそんなこと言うことない。別に
かっちゃんが作った曲なんですよ。
そうですね、
そうね、
はい、そんなの、はい、まあちょっとラジオドラマとかでもね、どんどんかっちゃんが作った曲を流していきたいと思ってますので。
そうだね、
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、番組のお相手は私中澤と
森律子と
千葉彩乃と
飯塚克美でした。
せーの、
バイバーイ。
律子、棚橋だイービルはどっちが勝つと思う？
それは棚橋でいいんじゃないの？
いや、イービルだよ。
嘘。